4ページ、特集、災害に備える。田原本町は、大和川、本川の四川、曽我川、飛鳥川、寺川、大和川が縦断し、その堤内に市街地や農地が形成されていることから、昭和57年の台風10号、平成29年の台風21号により、甚大な被害が発生し、また昨今の局地的大雨などにより水害の恐れがある地域です。写真が4枚あります。1、昭和57年8月、長谷川が決壊、濁流が町を襲う。2、昭和57年8月、木材などの残骸を撤去する住民たち。3、平成29年10月、強風と大雨でトラックが横転。4、平成29年10月、夜間に道路が冠水、交通機能に大打撃。写真終わり。今回は災害の脅威に対する様々な対策についてお伝えします。大水害の脅威。田原本町では、昭和57年8月の台風10号により、大和川が決壊し、床上浸水286世帯、床下浸水364世帯にも上る、甚大な被害となりました。また近年では、平成29年10月に上陸した台風21号により、1日の降水量が過去最大となる 214.5 ミリの大雨に見舞われ、各地で浸水被害が発生しました。昨今の局地的大雨について。昨今、全国各地で局地的大雨が発生しています。局地的大雨は、前線の停滞や台風接近時に起こりやすく、急激な状況変化による河川の急激な増水や氾濫により、冠水などの被害をもたらします。気象庁田原本観測所では、平成22年、29年に10分間で20ミリを超える降水量を観測しており、短時間の大雨にも警戒が必要です。田原本町の雨量、1日の降水量、ミリメートル、トップ3。1位、平成29年10月22日、214.5 ミリメートル、平成29年、台風21号などの影響。2位、昭和57年8月1日、191.0 ミリメートル、昭和57年、台風10号などの影響。3位、平成26年8月9日、148.5 ミリメートル、平成26年、台風11号などの影響。なお、気象庁田原本観測所の観測値をもとに作成。統計期間、昭和51年1月から令和元年6月。対策について、いつ起こるかわからない災害に備えるため、自助、共助、公助の視点から対策を取る必要があります。自助、災害予防、災害時の対応などを自分、家族で行っていくこと。共助、地域住民同士が災害予防、災害発生時などで力を合わせること。公助、公的機関が取り組む災害予防、災害発生時などの支援。これらの視点からなる様々な対策を次ページから紹介します。5ページ、災害防止のためのさらなる水害対策。町では、昭和57年の大水害など、さまざまな水害の経験から、雨水貯留施設の整備や水田貯留など、対策を進めてきました。しかし、昨今の局地的大雨や台風のもたらす被害は大きく、特に平成29年の台風21号では、甚大な内水被害がありました。今後も予想される内水被害の脅威に対応すべく、 町ではさらなる対策に取り組んでいます。雨水貯留施設の整備、水害による被害への対策として、雨水を貯留できる施設は非常に重要です。これまでも整備は進めていましたが、昨今の局地的大雨や台風による被害もあり、より一層対策を進めています。平成29年度までは、16線雨水調整池、西武田雨水調整池、坂手二丁池の整備工事を進めている段階で、完了には至っていませんでした。この時点の貯留対策としては、官有地などの雨水貯留施設と水田貯留で対応していました。昨今の状況から、事業を前倒しするなど、対策を加速。16線雨水調整池が平成30年度から貯留運用を開始、坂手二丁池の整備を1年前倒しして、令和元年5月から貯留運用開始、水田貯留について新たに大安寺、坂手南、扇の 9.8 ヘクタールが追加。雨水等を貯留できる容量を大幅に増加。平成29年度まで、貯留できる有効容量3860立方メートル。内訳、官有地などにおける雨水貯留施設1660立方メートル。西伊根、坂手北、坂手南の水田貯留2200立方メートル。現在、令和元年5月31日時点、37,960 立方メートル。平成29年度まで、プラス増加分。増加分合計34,100立方メートル。内訳、16線雨水調整池1200立方メートル。坂手二丁池23,200立方メートル。大安寺、坂手南、扇の水田貯留、9700立方メートル。平成29年度までと、令和元年5月31日時点の現在と比較すると、貯留量が約10倍近くに増加しました。今後の水害対策について、西武田雨水調整池の貯留運用開始、令和2年4月予定。奈良県で5年以内の床上・床下浸水被害ゼロを目標に創設された平成緊急内水対策事業において、適地として選定された6カ所について順次対応。6カ所のうち、町社会福祉協議会駐車場他の地下貯留施設について、令和元年度より工事を実施。大雨時に大和川支流から逆流している水路の逆流防止碑文を令和元年度に東伊根と坂手の2カ所追加予定。その他の対策、雨水を貯留するほかにも水害への対策は必要です。特に河川水の水路逆流は浸水に直結し危険です。そこで、大雨時に大和川支流から逆流する水路の対策として、逆流防止碑文の整備を行い、西武田、小坂、坂手の3カ所を整備しました。問い合わせ、農政土木課建設係、電話 34-2077。 6ページ、防災への意識を高める。災害に対する備えは、設備の充実だけでは足りません。行政と住民、そして住民同士で防災への意識を共有し、協力し合うことが必要です。ここでは町の取り組みや地域の取り組みを紹介します。防災意識の啓発。町では、住民が災害に対する備えを心がけ、災害時において自発的な防災活動を行えるよう、様々な取り組みを行っています。 なお、防災出前講座は各種団体の希望に応じて開催します。詳しくは庁ホームページをご覧ください。QR コードがあります。写真が4枚あります。1、防災出前講座で防災への意識を育む。2、総合防災訓練での啓発。3、ヤドカリ市に出展。4、防災フェスタを開催。写真終わり。田原本町総合防災マップ。これは住民の皆さんに地震や洪水などの災害に対する備えへの意識を高め、災害発生時にはスムーズに安全な場所に避難して被害を最小限に抑えてもらうことを目的として作成したものです。ハザードマップ。災害に関する情報の収集方法。災害への備え、避難時の心得。避難所に関する情報など、防災・避難などに役立つ様々な情報が掲載されています。ぜひご活用ください。総合防災マップは、防災課の窓口、または庁ホームページから入手できます。QR コードがあります。7月1日より、災害電話サービスを始めます。災害電話サービスは、防災行政無線の内容が聞き取りにくい人や、聴覚障害のある人たちでも確認しやすいよう、無線の内容を固定電話などに伝達するサービスです。事前登録が必要で、利用は無料です。登録の際、電話による音声伝達にするか、ファックスによる文字伝達にするかを選択できます。希望する人は、防災課窓口、または庁ホームページから入手できる申込書に必要事項を記入し、防災課へ持参してください。安心安全メール。庁内に災害が発生したとき、また発生しそうな場合などに関係する情報を迅速にわかりやすい内容でパソコンや携帯電話に配信します。利用には登録が必要です。登録は無料。配信される情報、気象警報情報、地震情報、台風情報、避難情報など、情報配信の条件や登録の方法については、庁ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、防災課安全防災係、電話 34-2059。 7ページ、自主防災組織を設立しましょう。住民が協力し、自分たちの町は自分たちで守ることを目的に結成するのが自主防災組織です。庁内では、平成30年度までに76団体が結成されています。防災だけでなく、人と人との交流の場として、地域の活性化にもつながります。自主防災組織の設立、参加をしてみませんか？自主防災組織の役割。平常時は、地域内の点検、防災知識の普及、防災物品の管理、防災訓練の実施など。災害時は、情報の収集、伝達、出火防止、初期消火、救出、救護、避難、避難誘導など。設立支援については庁へ相談を。自主防災組織の設立取り組みについての支援、資機材の購入の助成などを行っています。詳しくは防災課へお問い合わせください。インタビュー。自分たちが住む地域を守るために。九品寺自治会副会長、九品寺自主防災組織隊長、吉岡正幸さん。自主防災組織の活動を本格的にスタートさせるため、 平成29年度、30年度にかけて体制を整えました。その一つが、災害発生時の安否確認名簿の作成です。住民の皆さんに呼びかけ、多くの世帯から返事がありました。皆さんの協力を心強く感じています。他にも、防災会議を開いて、組織体制の整備や、独自の避難場所、防災倉庫、機材や備品の購入などについて取り決め、実行に移しています。防災総合訓練や防災士の研修会など、啓発イベントへの参加、技術取得の機会の活用も積極的に行っています。今後は防災会議を定例化して、情報交換の頻度を増やし、備品のさらなる充実や独自の避難訓練など、町とも連携してより活動を活発にしていきたいです。自分たちの地域を守るには、災害時に公的機関の救助を過度に期待するのは危険です。また奈良県は港、飛行場、陸上自衛隊の駐屯地などがないため、外部からの救援物資が遅くなる可能性が高いです。困難な状況で混乱をできる限り抑えて対応するためには、自分たちの地域は自分たちで守るという意識を持って、みんなが力を合わせられる基盤を私たち自身で日頃から作っていくことが何より重要だと思います。今やろう防災アクション第18回。今年から警戒レベルを用いた避難情報が発令されます。5段階の警戒レベルによって、避難行動や避難情報が変わります。しっかりと認識し、迅速な避難で大切な命を守りましょう。警戒レベル2まで、気象庁が発表。警戒レベル3以上、市町村が発令。エリアメール、安心安全メールなど。警戒レベル、住民が取るべき行動、避難情報などの順です。レベル1、災害への心構えを高めましょう。早期注意情報。レベル2、避難に備え、ハザードマップなどにより、自らの避難行動を確認しましょう。洪水注意報、大雨注意報など。レベル3、避難に時間を要する人、高齢者、障害のある人、乳幼児などと、その支援者は避難をしましょう。その他の人は避難の準備を整えましょう。避難準備、高齢者等避難開始。レベル4、速やかに避難場所へ避難しましょう。公的な避難場所へ行けない場合は、自宅内、または近くの安全な場所に避難しましょう。避難勧告、避難指示、緊急、状況に応じて発令。レベル5、すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう。災害発生情報、可能な範囲で発令。警戒レベル3になったら、危険な区域にいる高齢者など、避難に時間を要する人は避難。警戒レベル4は、危険な区域にいる全員が避難。QR コードがあります。問い合わせ、防災課安全防災係、電話 34-2059。